街の谷間にひっそり集う時代遅れのお店とお客。タバコ取り出し足を止めても聞こえてくるのはザレ言ばかり。煙の先に何かあるのか空っぽなのか。ようこそマッチ横丁へ。
龍大将、まだやってる？
はい、ごっくりいらっしゃい。
だっけ、はい、はい、なんかちょっと前回引きずってるな、なんか。なんか引きずってんだよな。
やっぱ、自分の思いと、うん、常連さんから受けたお言葉の間で、今、葛藤してるみたいな。
難しいだろ。
そう
大して考えるラジオじゃないんじゃ、そんな。
空と君との間にみたいになってるみたいな。よくわかんないな。
ちょっとみゆき中島入ってますけどね。はい。まあまあまあ、そんなこんなでね。まあ、何ですか。こっちの方はね、はいはいはい、もういよいよ雪だということでね。
いやー、そんな感じですよ。ちなみにね、うん、今日、うちの県も雪降ったの。
ああ、そうなの？あらま。ね、南の方とはいえ、ね。
いいえ、はい、
そう。いや、でも、どうなの、その、スタッドレスタイヤとかにするの、やっぱり。
あ、いやいや、もう、いわゆる、その、雪降りましたよっていうのは、ものすごく、標高の高いマウンテンサイド。
そうでしょ。積もるレベルじゃないんでしょ、基本、平地の方だと。だから、ね、基本ノーマルタイヤのままで大丈夫なところだもんね。こっちはね、
たまにっていうか、山間部に住んでるというか、1月、2月とか、やっぱスタッドレスじゃねえと、ちょっと怖かよっていう話になってくるっていうぐらいのもんです、
ね。あ、なるほどね。そうか、そうか、うん。こっちだとリアルに死にますからね、本当に。
そうですよね。
死ぬんで、タイヤを履き替えないといけないんですけれどもね。はい。はい、ということでね、まあ、そんなこんなで、だんだん寒くなって、
はい、
来たわけですけれどもね。
はい。
まあ、そうなってくると、こう、まあ、鍋物が、美味しい季節が。
いやー、本当に。
ね。やっぱり鍋でしょうということで、まあ、過去ね、マッチ横丁も数限りなく、こう、鍋をね、テーマに。
鍋について、はい、鍋をつついてきた歴史がありますからね。
鍋をいろんな角度からつついてきた、まあ、歴史があるわけなんですけれども、懲りずに、鍋の話をね。
まあ、やっぱ一つのシーズン一回はやっとかないとね。
そう、一回はやっとかないとっていうのがあるんですよね。うん、そう。鍋ってなんだろうね。なんだろう、鍋って。
鍋。僕はね、思うんですけどね、やっぱね、なんでしょうね、鍋って、まずね、一つやっぱし僕が思うのは、あいつに対してなんでこんなに嫌味が出ないんだろうっていうのがすごく不思議。
そうね。
あいつに対して意地悪くなれない。僕、意地悪な人間だと自分では思ってるんですけど、自分のこと、はいはいはい。だけど、あいつに対してはなかなか意地悪になれない自分が歯がゆいって言います。
その気持ちはね、よくわかるんですよ。そのね、基本優等生で、火の打ち所がないんですよ。
そう。
その、なんていうの、こうさ、こう要はあっさり方面もいけますし、こってりもいけますよと。ね、どうぞあなた好みの女に染め上げてっていうさ、この融通が効くじゃないですか、鍋ってこうね。あさりがいいんだったら、どうぞ水炊きなり、こうね。そう。本当にもう野菜鍋で、あっさりポン酢でどうぞと。こってりがいいんだったら、もう味噌鍋なりね。もう、いくらでもね。そう
ですね。
もつ鍋みたいな、ね。
お子様と一緒だったらカレー鍋もいいんじゃないのみたいなね。
そうなんですよ。何でもいいですよっていう、そのさ、包容力があるじゃないですか。だから、
いや、だから、
ね。
そう、
うん。だから、なんていうの、こう、うん、基本、鍋全般、ダメっていう人って、まあ、あんまいないよねっていう。
いや、だからね、出来すぎくんなんですよ、あいつは。
そう。ね。
だからね、あい、出来すぎくんはさ、絶対、誰からもいじめられないじゃん。
そう。すごく ね優秀なんですけど、
う
ん、でもね、やっぱりあえてね、ケチをつけていかないと、今後この業界の発展はないと思ってるわけですよ。
いや、ね、僕はね、一点だけね、ちょっとね、最近の鍋くんに対してはね、ちょっとね、
ある
一つだけ言いたいことがあるみたいな。
あえてちょっと言っておこうと。
うんうん、ちょっと一言ね、ちょっとだけ、ちょっとだけ一回、ちょっと、まあ、なんだかな、ちょっと待てよって話なんですけど、これね、なんかな、 おしゃれ鍋がちょっと最近多すぎて、ちょっとおじさんちょっとそういうの
あるね。
おじさんあんま好きじゃないな、
うん、あるね、おしゃれ鍋ね、うん、あるある。
あの鍋の本体もそうだし、中の具もさ、なんかあのちょっとやたらさ、なんかおしゃれな感じ。
あのね、
やりがちじゃん最近さ、
あの、ね、うん、カルディが悪いのよ。カルディが、あ、カルディが変なの出してるのよ。もうね、あいつ結託してんだよ最近。あいつが新たな鍋市場を開拓しようと思って変な鍋たれ出すんだよ、うん、でさ、これが今ナウなヤングにバカ受けっていうことで、こ
うね、わかるわかる。あいつと多分インスタがまず組んでんだよ。
そうそうそう、カルディとまずインスタが結託してるでしょ、
うんうんうん、
でそこに鍋が乗っかっちゃうわけよ。
あれ乗っかってんのかな。俺はね、あれね、鍋搾取されてると思うんだよね。
搾取、あ、鍋の方が搾取されてる。
搾取されてるの、そうそうそう。
ああ、
だから、なんていうの、なんかさ、ほら、それこそだよ、あの、なんていうの、俺多分何回も言ってると思うけど、俺湯豆腐好きなんだよ。
言ってるね。だいぶ聞いてるけど。
うん、もう湯豆腐とか出ねえじゃん、インスタでさ。
インスタ映えしないんだもん、だって。
そうそう。
ただただ豆腐が浮かんでるだけ。
うん、そう、出てもさ、綺麗な湯豆腐しか出てこないの。なんかこう、料亭とかで出すやつしか。
上品、お上品だね。
そうそう。
はいはいはい、はい。
そんなんじゃねえんだよ、みたいなさ、湯豆腐。俺の湯豆腐は違うんだ
よ。わかるわかる。わかるよ。わかるよ。
で、あの、まあね、前回もちょっとお話した通り、あの、日本酒を思い出すと湯豆腐がまあうまくて仕方がないっていう。
うまいのよ。ついに来た。ついに、ついにいらっしゃった。
そう。
そこの、その高みについに到達した。
そうなんです。だからね、あのね、もうね、湯豆腐好きとしてはもうね、完全にこの冬、あの、この冬の週末はもう全部湯豆腐で行きたいっていうレベルに今。
あのね、だから、その、なんていうのかな、本当やるび湯豆腐って究極の鍋ですからね、本当に。
あれ、鍋なのかね、ただそこだけちょっとね、
あのね、
不安なんだけど
さ。いやいやいや、あの、なんていうの、この、日本にはこのね、省略の美学っていうものがやっぱあるわけですよね。はいはい、こう、やっぱ、墨絵の世界があるわけですよ。まあ、はいはい、例えるなら湯豆腐は、鍋界の、あれですよ、墨絵です。
まあまあ、
雪舟です。そうなん、まあ、水墨画なのよ。
そうですね。もう、はいはいはい。
だって、湯豆腐っていうのはさ、まあな、まあまあ、もちろんまあ、例えば昆布で出汁を取ってさ、うん、あとはもう、ただただこう、ね、うん、
枯山水ですからね、
そう、お豆腐を浮かべて、まあ、せいぜい何ですか、せいぜい入れたとしてもネギちょこっとみたいな。ね、うん、白菜入れちゃうともうさ、
あ、ちょっと
ダメなんだよ、もう、もはや。もはや、もはやそれは、違うよねっていうことになるじゃないですか。違うもんね。そうそうそう。やっぱり、最低限、せいぜいネギなのよ。っていう、もう本当に、ドシンプルな、こう、世界で、本当にこう、水墨画枯山水の世界なんですよ。でも、そこに実は鍋のすべてが、凝縮されていてね。
いやね、本当ね、意地汚いね、野郎だと思われるとは思うんだけど、だし取ってる昆布をさ、あ、豆腐に飽きてきたらだし取ってる昆布をさ、ちょろっとかじったりするんだよ。
出た。
それがうまいんだけどさ。
そこがね、そこは料亭ではありえない、この。
ありえないんです。
そうそうそう。料亭だともう、パパッともう取っちゃってね。もうこれ以上出すと雑味になりますからって言ってさ、持ってかれるじゃん。こう没収されるのよ、昆布。
そうそうそう。違うんだよってなってるんだけど。
もったいないからさ、僕もかじるよ。かじるんだ。そうそうそう。
そう。でね、だからなんていうのかな、本当にこう最近のね、そのカルディだったりとかね、うん、まあ、インスタさんだったりとかで出てくるおしゃれな鍋ね、はいはいはいはい、キラキラしてますよ、本当に。
なんかね、そう、いや、最近それこそなんだ、コラーゲン鍋とかっつってさ、なんかさ、ね、なんかこう、クマになってんの、クマの人形みたいになってんのよ。それがこう、ね、鍋に浮かんでるのよ。で、加熱するとそれがだんだん溶けてきて、はいはいはい、コラーゲンが溶け込んで、お肌プルプルの、ね、はい、女子受けする、お鍋になりますっていうのがさ、もういや、めちゃくちゃ売れてるって聞いてさ、もう、なんと言っていいのやらね。
まあね、本当に。なんかね、なんかね、やっぱね、それこそさ、各家のところ、東北の方とかはやっぱりあれですか、やっぱきりたんぽ鍋とかがやっぱ、なんかいわゆるこう、地の鍋みたいな感じの
位置づけ。地の鍋ね、まあそうだよ、きりたんぽは秋田の方でね、まあ、うちの方だと、うん、まあ、きりたんぽじゃなくて、ひっつみ鍋って言って、こう、強力粉を練って、こう、水豚ですね、いわゆる。
あ、はいはい、
スイートンみたいにして食べる鍋はあるし、あとまあもうせんべい汁って言ってね、南部せんべいを入れるというようなそういうものがあります。はい、
やっぱここね、体温まりそうな感じのやつですよね。
まあ、あのね、北国、あの、なんつうのかね、まあ、こういうこと南国のね大将言うのもあれですけど、あのね、本当雪がしんしんと降り積もる中でね、あったかいうちの中で鍋食ってみっていうことなんですよ。
なるほどね、なるほど。
もうこの世界はもう、たまらんのよ、もう。
いや、もうそこ文学ですわ、それはもう。
そうそう、もうね、雪が積もって外はもうね、雪が全部音を吸うんですね。で、シーンとしてる中で、こうただただしんしんと雪が積もっていく。ああ、寒いな。ね、で家の中に入るとこう鍋の、もうね、鍋だからもう蒸気が、家の中のこう、ね、あの、すごくこう、なんかもう、すごくこう、ほっこりしたこう空気に包まれて、出汁のいい香りと、もうね、そうそうそうそう、で、みんなでこう、あの、団らんでね、こう鍋をつつくというこのシチュエーションで、ハフハフしながらこう、熱々の鍋を食べ、あ、暑いな、汗かいちゃったな、って言って時に、ちょっと涼んでくるわ、って言って、あの、外に出て、こう、ふっとした時のこのね、このほてった体にこの、さっきまではただただ冷たくね、辛かったこの風がね、すごくこの暑さでほてった体に心地よく、こう、なせてくれるっていう、このね、このすべてが、すべてが鍋なのよ。
芥川龍之介みたいです、ね、
いや、だから、いや、でね、北国に北国の鍋の良さはあるし、おそらく南国、はい、南には南の鍋の良さがやっぱりあるしね、その、いや、だから、そういう、なんかね、こう、基本的に文、そういうなんかこう、文学なのね、とにかく、鍋というのは文学で、じゃあね、いや、あえて聞くけど、その、インスタ映えする動画っていうね、そこに文学はあるのかいっていう。
いや、だからそうなんですよ。わけね、話聞きながら思ったんですけど、今ね、鍋がね、文学作品からラノベになってきてる。うん、
名言が出たね。名言が出たよ。いや、すごく、なんていうのかな、そう、そういうさ、パッと見のなんかこう、ね、華やかさとかキラキラさで評価されるっていうさ、そういうものとはちょっと違うよなっていうおじさんはこう思うわけであってね。
そうなんですよ。やっぱ例えばね、それこそあの、なんていうのかな、あの、うちなんか、まあ九州の方だとあの、なんていうかな、水炊きだったりとか、あとはあの、タラなんかをね、あの、よく鍋の中にね、入れてた
タラチリね、タラチリ、いいですね。
ね、っていうのがね、結構あるんですけれどもね、あの、やっぱりまあ、そこにまあ、冬っていうシチュエーションがやっぱし作って、やっぱしこっちの方でもね、やっぱしそれなりになんていうのかな、あ、いい季節になってきましたね、鍋の季節ですね、みたいな話になってくるわけじゃないですか。
そういうことですよ。
ね。で、やっぱ、京都に行けばそれこそ湯豆腐をね、あの、おかみさんが、みたいな話になってくるわけじゃないですか。それこそね。一回トロンとこう、なんかこう、もうさっとこう、あの、昆布、俺らみたいな、いじきてない人間に対しての生け捨てをするわけですよ。ね。
いや、京都の。なんていうのかな、鍋がすごいなと思うのは、その家族の団らんみたいなのも鍋の一つの魅力なんだけど、一方でね、一人で小鍋に湯豆腐を仕立てて、いじけながら食うのもまたこれは鍋なんですよ。この豆腐をツンツンしながら、ちょっといじけながらね、こう一人で食べる湯豆腐っていうのもまたこれは鍋の世界、まごうことなき鍋の世界
です。鍋の世界です。もう一つ言うとさ、あの、キムチ鍋の後に辛ラーメンを入れて食べる大学生っていうのもすごく、
そう、これもそうなの
よ。すごくいいよね。
これも鍋の真実なのよ。そのだからそれもありなのよ。そうね、そのあのね、その鍋にね、ぜひとも入れていただきたいのは、実家の母から送られてきた野菜を刻んで入れてほしい、ちょっと、ね。
ああ、なるほど。ね。大学生の皆さんね。
大学生の皆さんね。たけしよ、野菜も取らなきゃいけんよ、つってこうね。そうそうそう。ね、わかんないけど、なんかキャベツが白菜が入ってきたんでしょ
う。うん。
でもね。
きっとね。
そう、たけし君はでもさ、大して普段料理もしないから、でも鍋に突っ込むぐらいだってできるから、って言ってね。日頃出さない、こう、まな板を引っ張り出して、ああ、めんどくせえな、と言いながらも、お袋が送ってくれた白菜をね、刻んで、キムチ鍋に入れて、締めに辛ラーメン入れて、囲むっていうね。 一人、すべてが一人なんです。これもまた鍋の真実なんですよ。
うん。うん、なんていうのかな、椅子だって、そういう、こう、なんていうのか、家で食べる鍋っていうのは、椅子だって何かちょっと寄り添ってくれるわけですよ。
そう、
何かこう。
そう、
その時々にね、やっぱ
しね。その時々に鍋はね、うん、我々に寄り添ってくれるんですよ。
そうそうそう。
その鍋というのは、だからね、寄り添うものであって、こう、映えを求めるものではないという。
そうなんだ。だからね、やっぱりね、もうね、この鍋のラノベ化が激しい昨今、やっぱりね、
はいはい、
この、ちょっとね、まず各鍋メーカーさんは、まず、基本の土鍋だけしか作っちゃダメっていう、そういう内規を作ってほしいですね。内規というか、業界ルールをね。
業界ルールをね。うん、そうそうそう。
おしゃれ鍋だなんて、もうちょっといらない。
なるほど。とりあえずね、塩レモン鍋ってやつを業界から一回こう、追放していただきたいね。ちょっとね。
あのさ、そうそうそう、こう、鍋のタレがさ、年々さ、うん、食いたくねえなっていう味ばっかになってくる。あれ、なんでなの？
なんですかね。不思議な、なんかね、そうなんですよ。そう
なんかさ、ほら、カレー鍋とかも あるじゃないですか。
ある、ある、ある。
ね。で、まあまあ、お子様とかがいる、ね、ご家庭はいい、ね、そういうのやっぱりあるといいのかなとか思うけど、うん、大人が食べたいとはちょっとならねえな、と思っちゃったりするし。
し、うん、勘違いも甚だしいのは、この前見つけちゃったんですけど、本格インドカレー鍋っていう。どこから突っ込んでいいのかなっていうね。本格って、ね、カレー鍋に本格もへったくれもねえだろうっていうね。
すごい。
おかしいだろうって、そのさ、本格インドカレー鍋に、締めに冷凍うどんが抜群の相性と書いてあって、もはや、もはや、本格とはみたいなさ。もう。
あれですよね、すごいね。
そう。
なんかもう、アメ村でたこ焼きみたいな、そんななんか感じやね。
ちょっと気にな
る。まあまあけどね、ほら、それこそ大阪の話になると、大阪だってね、やっぱし、てっちりだってあるし、まあそれぞれのね、いろんなとこにな
る。そうそう。俺ね、ヤクザの親分とてっちり食ったことあるんだよ。味がしなかったよね。味がしないのよ。タバコを出すと、襖の奥から手先にニューって伸びてきて、ライターに火つけんのよ。こんな映画みたいなこと本当にあるんだなと思ったけどね。まあまあ、その話はまたいつかね、じっくりしたいなと思いますけど、まあまあ、
ね、
本当に、まあ、てっちりもね。
いやいやいや、いやまあけどね、本当にね、なんていうんですか、私がね、鍋さんに言いたいのはね、ちょっとちょっとその、なんていうの、なんていうのかな、その、あ、いいですよ、いいですよっていう、その、人の良ささを、もうね、わかるんだけど、もうちょっと自分持った方がいいんじゃないのっていうね。
そうなんですよ。ね、ちょっとね、うん、あまりにも、うん、なんていうかな、周りの意見にね、流されすぎなんですね。
そう。
そうそうそう。だから、もう少し鍋さんサイドも、いや、ちょっとそれは無理ありますねっていうことはやっぱり言ってくべきだと思いますし、そうそうそう。うん。だから、そうしないと、本当に何でもかんでも鍋ってつけりゃいいみたいなことになっちゃうからね。
いや、本当そうなんです。もうね。もう、わかんないけど、もうね、まあまあ、今ね、いろんな。
まあ、ね、咲いてあるものがね、痛風鍋ですから、痛風鍋。知ってます？痛風鍋って。
あれですか？なんか、あれ、いわゆる、こう、そういう痛風になりそうなものを、
東北に。そうそうそう。まず、白子でしょ、
はい、
それから、牡蠣でしょ、
ええ、
そういう、うん、なんかこう、うまいもんが大体入ってんのよ。そうそう。いくらとかさ。そうそうそう。が、大量にとかとか入って、あと、あん肝も入るんですけど、
あ
ん肝とか白子とか牡蠣とかね、魚卵とかも入って、
まあ、もう魚卵と貝類じゃん、
もうね、ほんと、プリン体祭りみたいな鍋があって、まあ、こっちの方だと痛風鍋って言うんですけど、ね、さ、ユーニコとか言って、病気の名前とくっつけんなよっていう、それも強要するのかい、鍋さんはっていう
ね。いや、本当そうですね。全くそうです。
うん、困ったことにうめえんだ、これが。食ったことあるけど。
そらそうですよ、そこまでね、うん、そんなものをね。
そうそうそう。まあね。まあ、その筋の人が食べたら一発で発作が起きるような鍋で
しょ。いやいや、そうでしょ、そうでしょ。ねえ。
しょうがないよね、これ。でもだからね、痛風鍋って言われたらさすがにね、鍋さんも怒った方がいいと思ったのよ。
いや、ほんとそうですよ。
いい加減してくれと。
それはどうなの、ね、ってなるね、やっぱ。
そうそうそう。じゃあ、うん、じゃあ何ですか、そのうちリュウマチ鍋とかできるんですかとかね。そうそうそう、ね、本当に。だからさ、ね、何でもかんでも鍋作りゃなんとなく正当化されるっていうこの風潮にね、ちょっとね、やっぱりこう、ノーと言ってほしいんですよ。
いや、本当ですね。
昔ね、あったんだけど。
ちょっとね、まあ、なんていうんですか、まあね、我々もね、ちょっと鍋に甘えて、手はありますよ、やっぱり。
そう、そう、ね、あまりにもね、鍋に甘えてきたんですよ。そう。うんうん、何言っても怒んないから、鍋が。うんうん、そうそうそう。そろそろね、鍋が反逆があるね。
うん、うん。
そうそうそう。
いや、ほんとね。だからね、やっぱし、ぜひともね、今年の冬はね、一回ちょっと皆さん鍋に向き合っていただきたいってところは、ね、
そうですね。やっぱり鍋と真正面から向き合って、一回じっくりね、身の上話を聞いてあげた方がいいですよ。お前はどこから来たんじゃと。ね。そうそうそう。ね。やっぱり、じっくりこう、膝つき合わせて。で、その時にはぜひね、湯豆腐を選択して
ください。いや、まあね。
鍋とね、一対一で語らうんだったら湯豆腐ですよ。
いや、そうだと思います。間違いないと思います。
間違いない。
いや、ね、湯豆腐のいいところはね、いや、これ、それこそね、この前やったわけだよ、湯豆腐で一杯ね、
はいはいはい。
やったわけなんだけど、湯豆腐をね、
うん、
つきながら一杯飲んで、ああ、いい感じに酔ってきたからなとか思ってたら、ちょっと寝ちゃったわけよね。
はいはいはい、いいですね。
で、その時に、他の鍋よりも湯豆腐が優れてる点が一個分かって、湯豆腐も大体か、もう豆腐しかないから、大体型がついてるんだよね。目が覚めた時に、もう型がついてるの、大体。
いいね。そう、うん、そう、そう。
そうそうそう
ね。それ、ぜひ、その、本当湯豆腐をね、見直していただきたい。本当に。で、おすすめの食べ方が一つあって、最近僕がハマってるんですけど、味ポン使わないんですよ。
はいはいはい、
で、ポン酢ってあるの知ってます？
はいはい、
緑のラベルの、
うんうん、
いわゆるお醤油が入ってない純粋なポン酢があるんですよ。
はいはい、はい。
みつかんが作ってるんじゃないかな。
う
ん、でね、これで一回食べてみっていうことなんですよ。
え？
びっくりする。
あれかな？ノリ的には、餃子を酢胡椒で食うみたいなノリかな、
ああ。
ちょっと違うか、ちょっと違う
な。ちょっと違うかもしれない。
ちょっと違うな、違う。
まあでもね、まあ大体湯豆腐って味ぽんだったりすると思うんですけど、あとはまあまあ、タレっていうか、つゆ、麺つゆ的なものか、どっちかなのかなと思うんです。うん、まあそのまま食べるって人もいると思いますけど、うん。ポン酢。
僕はね、あれです。土佐醤油で食べる。
土佐醤油、出た。
そういや別にね、なんか大したもんじゃないんですよ。醤油にかつお節ばーって入れるんですよ。うん、
はいはいはいはい、はい、
うん、でそれちょっとね、湯豆腐の中、ね、湯豆腐の中に一緒に温めるともう面倒くさいから温めるんだけど、ちょっと湯煎してやって温めてあげるんですよね。
いいですね。
僕はちょっと土佐醤油とあとちょっとね梅干しとかをちょっとのっけて食べたりとか、
ね。いいですね、いいと思います。もうまあちょっとね。
はい、
あと3回ぐらい鍋の話すると思います、まっちょこちょ。今シーズン。
今年は鍋多そうだね。
やるよ、今年は。もう、言いたいことがいろいろあるんだ。まあ、今日はね、これぐらいでちょっと勘弁しておこうかなと思うんですけど。
そうです。まあまあ、今日はジョブ、ね。
まあ、ジャブ、今日は。
ジャブだ。
ジョブじゃない。
ジョブは仕事で。
ジョブじゃない。
ダメだね。
いえ。お期間いただいております。
はい、
大星さんいただいてます。ありがとうございます。最近、愚者の宮殿と町横丁の過去回、かっこ塩辛埋没忘却法関連を聞き返して、埋めた記憶が本当に1ミリもない塩辛を、が食べてたご飯から出てきた時、かっか、わーって喜べるのかどうかという疑念が湧いたので、いつかドッキリを仕掛けたいということで。
なるほど。
これはね、もう数年前、大変物議を醸した話でしたね。そう、僕は、ご飯のあったかいご飯の中に塩辛を入れて、
うん、
しばらく忘れることに努めるんですよ、
うん、
でご飯を普通に食べてると中からトロトロになった塩辛が出てきて、うん、わー塩辛がこんなところにっていうのを言ったら、
うんうん
うん、すごく変態扱いされまして各方面で最終的にどうなったっていうと T シャツまで作ったからね塩辛埋めるものっていう T シャツまで作って完売したっていうですねまあそれはいいですわ。ちょっと言っときますけど、僕は喜びますからね、本当に本当に喜ぶと思う。そう、
いや、だからそうそう、だから逆すればいいんだよね。逆すればいいんだよね。
そうそうそう。いや、いや、だから、僕は、うん、なんていうの、本当にもう、うん、あの有名な駅弁で、あの引っ張りだこ飯っていうのがあるんですよね。
はいはいはいはい、はい、
あれって中にタコボール入ってるんですけど、ご飯の中に埋まってるんですけど、タコボールが中に入ってるって頭で分かってても、毎回食うたびに感動するのよ。あ、ご飯の中にタコボールタコボール埋まってるとかって言って
まあまあ気持ち分かるっちゃ分かるんだけど
そういう人間なので、
なんかね、ちょっとリアクションがね、ちょっとね、ちょっとなってなっちゃうんだよね、みんな多分ね。そのリアクションがね。
なんだよ、その、この僕のリアクションを聞いてみんな、あ、やっぱ閣下変態だとかって言うんですけど、違う、違う、はい、ね、はい、もう一つ応募していただ
いて。はい、はい、はい。
これはね、あれです。僕の病気になる前の回の感想です。はい、カリカリ梅の最終職先を見つけました。高速のサービスエリア、パーキングエリアのレジ前です。そう、眠気覚ましグッズポジです。
なるほど、
ね。梅特有の酸っぱさに加え、カリカリ梅の口の中の餅の良さをいかんなく発揮してくれます。噛み癖があって、飴とかだと砕いちゃう人も種のおかげで安心です。ということで、ありがとうございます。目覚ましいポジでカリカリ梅。
なるほどね。
はい。
カリカリ梅ね、本当あいつ使い方難しいよね、本当ね。
あのいやこれじゃあいいとして採用するとして、じゃあ、ええ、梅ガムの立場はどうなんだってことなんですか。あるでしょ、未だに梅ガムってさ。
あとだから練り梅みたいなのもある、
ね。練り梅もあるのよ。そう、小梅ちゃんもあるの。だからカリカリ梅じゃなくてさ、あるじゃん、もう飴がもうすでに、うん、で噛み癖があって飴だと砕いちゃうって言うけど、あの逆に種でも噛む人は噛むからね。もう
そうですね。
そうそうそうそう。
いやー、まあね、この梅菓子っていうカテゴリーの、あそこちょっと独特じゃ独特なんだよ ね。
独特ですね。そう。
でさ、
梅ジャムってもうなくなったんでしょ、確かでも。
あ、そうなの。
梅ジャムってもうないのよ。あの、
駄菓子のね。
いや、それ駄菓子のやつ、あれやめちゃったんだって。
あ、そうなの。
そうなのよ。そうそうそう。
だからけど、梅菓子ってさ、こう、うん、お菓子とおつまみのちょっと中間ぐらいにいない。
そう、そうなのよね。
でしょ、
ね、そうそうそう。だってさ、
なんかね、うんうん、
たまに未だにあるけど、あの、おつまみパックみたいなのあるじゃないですか。こう、ちっちゃい小袋がいっぱい入ってるやつ。で、未だに俺あると思うんだけど、あん中にたまにいるよね、カリカリ梅。
いる
んだよ、あいつ。
あとあのスナックのさ、あのとりあえずこれどうぞの中にもちょこっといたり
する。いる。たまにいるのよ。忍んでる。あの、潜んでるのよ。ちゃっかり。そうそうそう。
乾き物とかと一緒にさ。
そう、そう。いたりするよね。いたりするんだよね。そうそうそうそう。だから、あの世界が残ってたなと思ったの。これ聞いて思い出したんだけど。そうそうそう。
あの世界。だからやっぱね、大人のものなんだよ、やっぱ。あれって。
そう、そう。大人なんです。大人なんです。あれは。絶対子供だってあんな喜ばないでしょ、だってこう。
絶対カキピーとか。喜ばないよね、絶対。
絶対カキピーに行くでしょ、いっぱい入っててさ。カキピーと、なんだ、スイカと、梅があったら絶対カキピー取るじゃん。
いや、まあそうだと思う。
ね。
だからね、そうだそうだ。
ピスタチオと。
あの、うんうん、何あの梅おかきと、キャベツ太郎だったらキャベツ太郎に行くと思う。
そう、そういうことなんですよ。うん、ね。梅ガムとグリングリンガムがあったらグリングリンガム行くでしょ、
うんうんうん、
そういうことなんですよ。あれ、グリングリンガムだっけ、グリーンガムだっけ、忘れちゃった。
グリーンガムだと思う。
あったよ。
グリーンガム
だ。グリーンガム。あれ、グリーンガムね。そうか。一文字か。グリングリンじゃないか。
多分ね。
いやもう、ロッテのガム最近噛んでねえな。
噛んでないね。
噛んでないんじゃよ。
いやね、そう、
今。あのさ、こう、うん、グリーンガムから、ちょっとこう、あれですよね、クールミントガムになった時に、ちょっと俺大人になったと思いません
でした。わかるわかるわかる。
ちょっとさ、甘くないじゃん、クールミントガムって、グリーンガムほど。ね。
そうだね。
そうそうそう。だ俺、俺あのペンギンのガムいけるようになったんだとかって、ちょっとさ、
あ、わかる。
大人になったなっていう感じがあってさ。
そうそう。
で、ちょっと背伸びして、ブラックとかに行って後悔するんだよね。はらっつってさ。
そうそうそう、ね、
まだ俺
最初ブルーベリーからなんだよ、最初は。
あー、ブルーベリーね。
ブルーベリーですよ。そう、
みんなどっから入るんだろう、ロッテのガムって。
ブルーベリーじゃないのかな。
いや、僕はグリーンガムでしたね。
あ、ブルーベリー、グリーンガムってそういう流れだったと思うな。で、結局最終的にキシリトールにでみんな落ち着いちゃうみたいな。
あのロッテの板ガムをみんな何から入ったかちょっと聞いてみたいな。
あ、聞いてみたいね。
ブルーベリーが確かに多そうだけど、僕はグリーンガムの方が多い気がする。
あ、本当、僕、ブルーベリーじゃないかなって思うけどな。あと、まあ、それか、そのなんか、ロッテのガムでくくっちゃうとそうなるけど、あんなに、うん。焼肉屋のガムはみんなどれから入ったみたいな。
あ、焼肉屋それこそグリーンガムじゃないの、わかんない。
でもさ、わけわかんないメーカーとかたまにない。
あるあるあるある。ね、なんか一時期あったよね。海外のよくわかんないさ、ね。
そうそう。あれどこで仕入れてんだろうって本当に不思議なんだよね。
でもうちらの世代はガムといえばまずロッテの板ガムだったでしょ。
ああ、ま、やっぱね、まずそれが出てきますね。
そうそう、それかあれですよ。ガムラツイストかどっちかですよ。あとフィリックスガム。だいたいこの辺でしょ。三大巨頭は。そ う, ね、うちらの頃のガムデビュー、うん、ガムデビュー御三家ですよ、この辺が。そうそうそうそう、
ね、でだんだん高校生とか大学生ぐらいの年代になってきて、キシリトールがね、
キシリトールとか言って
みたいなね、そんなとこですよね。
本当にさ、色気好きやがってさ、本当に
そうそう、
もう ねちょっと変わったやつだとさ、コーヒーガムとか言っちゃったりなんかしてね。
ああ、いたいたいたいた、
コーヒーガムとかさ、あと歯にくっつかないガムってあったよね、なんかこう、
歯と歯磨きガムね、
歯磨きガムっていうのもあったよね。あったあった、本当かよみたいなさ、そうそうそうそう、もうね、ちょっとせっかくなんで皆さんの、ガムデビューについて、
ガムデビューね、
あの町横丁ハッシュタグ町横丁つけて、はい、教えていただければなと思いますけれどもね、はい、はい、ちょっと最後少し、脱線しましたけれども、
はい、
まあ今日はね、じゃこれから、はい、コンビニに寄ってですね、
はい、
はい、何の話したんだっけ、お鍋の話、
鍋今日は鍋、
あの鍋の素ね、はい、はい、鍋タレ買って、いつもね、大将に邪道だって言われますけど、はい、帰りたいと思うんで、あのね、はい、最近ラーメン屋とコラボした鍋タレあるでしょ、あの、
あるね、
スミレとかさ、あと一風堂とかさ、うん、
いやもうさ、ラーメン食えよって思わない鍋食いてるのかラーメン食いてるのかどっちなんだよお前ってなっちゃうんだけど、
正解を言わない、すぐそうやってまあもう終わるからいいけど、
はい、
はい、ということでね、はい、今日も大将どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ああそう大将、もう一つだけ。
なんでアイスそっかしいね。
なんでもこの町横丁、聞き手の方から置き手紙が届くそうじゃないですか。
そうそう、不思議な話じゃない
。別に不思議じゃないんですよ。で、どうすれば届くんですか。
なんでもブログのお便り投稿フォームか直接メールすれば届くんです。
ブログに載ってるメールアドレスに直接送ってもいいんだね。何何mail@matchside.net か、 mail@matchside.net ね、うん、
公式ツイッターでは番組更新のご案内や予告が載るらしいし、ハッシュタグマッチ横丁をつけたつぶやきも番組で紹介する場合もあるみたいだ
よ。じゃあ一応フォローしてみっか。
皆様のお手紙お待ちしております。